青森健やかナビ、生き生き健やか。コメンテーターは、弘前大学医学研究科、COI 研究推進機構教授の村下浩一先生です。ゲストは、青森県消費生活センター業務部次長の林博美さんです。林さん、村下先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はですね、消費生活センターに寄せられる相談内容をもとに、詐欺とかトラブルについて、いろいろとお聞きしていたいと思っておりますが、まずはゲストの林さんの人となりをですね、お伺いしていきたいと思うんですけど、ご出身はどちらでいらっしゃるんですか？
青森市内です。
そうなんですね。はい。その、今のお仕事をこうされるようになったきっかけっていうのは、はい、
そうですね。今か、平成16年にですね。
2年前ですね。
そうですね。はい。まあ、偶然にもハローワークで、見つけたというだけなんですが、内容が、消費生活相談員っていう、業務内容があったんだろうと、はい。もしかしたらこれは、私の周りでもいろいろ悪質商品、被害に遭っている方がいたので、そういったことかなと思って、応募しましたら、なんとか合格しまして、それがきっかけだったんですけれども、まさかこんなに長く勤めているとは思いませんでした。
でもその専門の何か相談を受けられるっていうことは、資格がいるんじゃないんですか？
そうですね。これは消費生活専門相談員という資格がございまして、ただ青森県内はその資格をもともと持っている方が少ないので、この仕事に従事した後で取るというような形がほとんどですので、私も相談の仕事を始めた翌年に何とか取りました。
すごい。じゃあもう実際にね、業務をしながら勉強もされてということなんですね。
そうですね。は
い。じゃあ、早速、今日、お話聞いていきたいと思うんですけども、青森県のですね、全体的な、状況をお伺いしたいと思うんですけれども、教えていただいていいでしょうか。
はい。まず、青森県の、消費生活センターなんですけれども、県が運営するものと、それから市が運営する消費生活センターが、県内7市にあります。はい。その8カ所の消費生活センター全体で受けた相談の件数なんですけれども、センターではまずですね、実際個人の消費者の方と、それから事業者との間で、実際に消費者のトラブルが発生している苦情というものと、それとそうではなくて生活知識であったり、あとはセンターで扱わない相続の、お問い合わせがあったりとか、はい、そういった問題のお問い合わせというくくりで、苦情が、平成27年度1年間で7687件、問い合わせが1255件の合わせて8942件の相談がありました。これは前の年の平成26年度に比べますと、115件ほど増加しています。
増加してるんですね。
はい。で、その主な、どんな相談が寄せられているかということを、どんな契約をしたかということで、ランキングといいますか、最も多かった相談というのは、こちらの方で把握しているんですけれども、今最も多いのが、アダルト情報サイトとか、出会い系サイト、いわゆる、携帯とかスマートフォンとか、ネット関係の、放送コンテンツに関する相談を含みます。運輸通信サービスという分野が最も多く、8942件の相談のうち、2862件が、このサイト系の、相談になっておりまして、26年度に比べると500件以上も増加しているという状態なんですね。
なるほど。
はい。
それがまた運輸通信サービスっていうカテゴリーに入るっていうのが、
そうですね。
そうなんだ。
運輸を無視していただいて、通信と考えていただければ。
そうですよね。そうですよね。
はい。だからこの通信で言いますと、その放送コンテンツに次いで多いのが、いわゆるインターネット接続回線の電話勧誘ですね。
はい。
はい。光ファイバーとか、そういったプロバイダーの契約を変えないかというような勧誘が、頻繁に入ってくるかと思うんですけれども。
なんか先生、最近かかってきたんじゃないですか。
来てました。撃退して
る。撃退した。おお、なるほど。
ぜひ撃退してください。
さすが、さすが。
はい。はい。で、それとですね、次に多いのが、いわゆる金融保険サービスといって、その、借金に絡んだものですね。そういったものが、多いんですが、これはだいぶ毎年、どんどん減少しておりますので、はい。
闇金融、
はい、
とかっていうことも、これに入るんですか？
そうですね、これ入ってくるかと思います。
そういうのは減ってきてるんだ。
減ってきてますね。はい。
そうですか。
はい。で、相談全体で言いますと、今まで65歳以上の方の相談、平成26年度は減ったんですけれども、27年度になってまたちょっと増えてきまして、で、相談8942件の全体の相談の3件に1件が65歳以上の方の相談というような 形ですね。
ね、
で高齢者もやはりですね、この時代を反映してか皆さん高齢者の方もスマートフォンとか持ってらっしゃいますね。
すね
やっぱりデジタルコンテンツの相談が高齢者にも最も多い。
なるほど、
はい、うん、ですね。はい、
なるほど。
あとはまあ全ての年代の方で、はい、最近は通信販売をお使いの方がだいぶ
通販、ね、
はい、増えていて、その実は格安なその健康食品とかダイエット食品があって、その広告を見て、
はいはい、
格安だと申し込んだら実は定期購入になっていて、知らない間で次の回が届いても定価で請求されてしまったと。
なるほど。
定期購入を申し込んだつもりはなかったというような相談がちらほらと最近目立つようになってますね。
定期購入すごく増えてますよね。ね、自動的に送られてくると安くなりますよとかね。
そうなんです。はい。
そうね、確かにね。
経験者は語る。はい、すいません。はい。
はい。はい。で、まあ、青森県消費生活センターだけではなく、まあ、消費生活センターではですね、こういった福祉情報以外でも、はい、例えば暮らしの安全安心に関わること、例えば食品についてとか製品の事故、そういった相談も受けておりまして、例えば食品であれば、まあ、異物が混入していたっていうのもまあだいぶありまして、
ありましたよね。
はい。あとは製品事故などで、はい、まあ、使っていた殺虫剤を使用したところ、殺虫剤にその火が、電球の火が引火して火災になったというような、まあ、事例も。実はそれは屋外使用の殺虫剤だった、それを屋内で使ったため、相当まあ威力があったんでしょう。
あ、そうなんでしょうね。
その威力で、まあ、電球が割れてしまって、それに引火してしまった。
書いてあるんですか、屋外用って書いてあるんですよね、はい、多分ね。はい、そ, そうだわ、
はい、まあ、見ないもんね。
そうなん
か、いや、見てください。
そうですよね、
大事なことが書いてありますんで、はい、製品の後ろはきちんと見て、
そうですよね。
だから消費者 の, その、まあ、ご使用によるそういった事故も少なからずありますので、はい、そういったところもお気をつけいただきたいと思います。はい、
でもいろいろそのやっぱり使ってる人のご使用がとか、ちゃんと注意してみないとね、いけないものもたくさんあるんだっていうのはきっとあるから、それまたね、この後教えていただきたいと思います。先ほどは県全体のこう状況をお伺いしたんですけれども、このコーナーでは特にその中でこう近年増えているって言われているその特殊詐欺ですか、
はい、
について教えていただきたいと思うんですけれども、はい、まずその特殊詐欺ってって言われても、はい、なんかピンとこないっていうか、
うん、そうですよね。
どういうものを指すのか教えていただいてもいいですか。はい、
そうですね。まず普通詐欺と言ったら人と人が面と向かって話をしてお金騙し取られちゃうっていうのは、ね、そうですよね。ところがこの特殊詐欺に関して言いますと、直接対面することなく電話かメールなどでその相手を騙してしまうので、まあ、これは普通の詐欺とは違うと明確に区別するために、まあ、特殊詐欺と。
なるほど、なるほど。じゃあ特殊詐欺の中にもじゃあいろいろと、
はい、たくさんありまして、
ですよね。
まず、まあ、代表的なものとして振り込め詐欺、これは皆さんお聞きになったことがあるかと。そうなんです。この振り込め詐欺も実は4つに分かれていて、
分かれている
。そうなんです。ですね、オレオレ詐欺、
はいはい、
よく聞きますね、
はい、架空請求詐欺、
は
い、それから還付金詐欺、
はい、
それから融資保証金詐欺、これらを総称して振り込め詐欺と。
最初のオレオレ詐欺は分かったけど、
俺はね、なんかよく聞きますけどね、
オレやオレやって。
そう
融資保証金詐欺って何ですか。
これはですね、定理でお金を貸しますよと誘って、まあ、特にまあ事業者の方とかには多いでしょうけれども、でその代わりに あなたの信用度を見ますので、先に保証金を振り込んでください。
あ、そういうパターンあるんだ。
そうなんです。
これはあんまり聞かなかったですね。
はい、意外とあるんですよ。はい、で振り込ませるけど結局お金は貸すわけがない、もともと詐欺ですから保証金という名目でお金を詐欺するだけなので、これは闇金の一種ですね。なるほど。あとはワンクリック詐欺。これはですね、携帯だとかで皆さん何かこうサイトを探してご覧になりますよね。
はい、
で例えば次へ進むとか何かのボタン、はいがあって、はい、そこをポンと押しただけで、うん、登録ありがとうございますっていうような画面が出てきて、まあ、3日以内にいくら払ってくださいとか、
そうなんだ、
はい、でそれ払ってしまったというようなものですね。はい、それ れがワンクリック詐欺、はいはい、それと金融商品取引名目詐欺、ちょっとややこしいですね、これは端的に言うと儲け話詐欺と言うと分かりやすいかな。
あ、なるほど、
はい、まあ、儲け話を持ちかけて、あるいは名義貸しを頼んでとか、はいはい、そういった形でお金を騙し取れています
。なるほど、
はい、で次いで異性との交際斡旋名目詐欺これちょっと長い長い長い恋愛感情を利用してお金を騙し取るんですね。
いけませんね、なんかそういうね、相手の弱みにつけ込んでね、
そうなんか人間の弱いところとかにねつけ込んでね、
本当悪質ですよね。
じゃあこういったその特殊詐欺の相談っていうのがたくさんあるわけですね。こうちょっと具体的に教えていただいてもいいですか。
今特にまあ注意が必要だと思われるのは還付金詐欺ですね。やはりご高齢の方にとても相談が多いんですけれども、まあ、ある日突然電話がかかってきて、どこどこ市役所の何それですと電話がかかってきて、あなたに医療金のですね、保険料の還付、まあ、がありますよと、手続きの締め切りは今日だったんですけれども、まだ手続きされてませんね、書類送ってあったんです、青い封筒の書類が届いてませんでしたか、
見てません、
見てませんけど
見失いました
あ、じゃあ見失った方だったら今日までだったら手続きできますから、すぐ最寄りの ATM へ行ってください。
で携帯、ご親切にどうもってことになるんですね今日までの、
今日までだ
をわざわざ教えてもらって、教えてくださって、で ATM に行けばいいんですねって言っちゃうんですね。
あと少しでもう振り込みの時間終わっちゃいますから、急いで行ってください。
ほう、
通帳とキャッシュカードと、それと携帯電話を持って行ってくださいっていうことで、はい、ATM ですね、はいはい、無人の ATM、 例えばスーパーなどにある、人目のつかない行員さんが見回っていないところですね、はい、そういったところに行って、まあ、指示通りにATM を操作すると、あちらから振り込まれるところからこちらの残高がもう全部持ってかれちゃうような、
なんかねひどい話、はい、
そうですね、もうこういった公的機関から還付のお知らせが電話で来るということは絶対にありませんし、まして ATM を操作させるということは絶対にありませんので、はい、ですからそういった電話が来たら絶対これは詐欺だと思っていただいて、はい、構いません。
なるほどね、
はい、絶対に電話に応じないように、はい、すぐ切ってしまって構いませんので、皆さんやはり電話を切ることに躊躇される方がいらっしゃるので、相手に失礼だと特に高齢の方は思ってしまうので、
そうですよね、はい、なるほど、
遠慮せず切ってください。
はい、はい、他にもこうどういうものがありますか。
そうです、やっぱ次に、件数として多いのが架空請求ですので、はい、全く身に覚えのないあなたが以前ご利用になられたその利用料が未払いの状態になっていますので、まあ、速やかに退会手続きをしてくださいとか連絡をしてくださいっていうふうに、
ね、メールが来るんですね。
メールが来ます。
メールがいきなり、
はい、最近はメールが圧倒的に多いです。
あ、
はい、でそこに、まあ、連絡をしてしまうと、言葉巧みに、皆さん何かしらその覚えがあったりする、以前いろんなサイトをネットサーフィンしたり、
はい、使ってるのはそうですもんね、
あの時のかなとか、そういった思いがよぎってしまうようで、で結局その相手のペースに乗ってしまって、まんまとその、でこの場合はお金を振り込むというよりは、最近はですねコンビニで電子マネーを買わせて、
はいはい、
その電子マネーには番号が書いてありまして、その番号を写真に撮って送ると、そうするとそれを入力することで、まあ、その金額分が結局使われてしまいますので、特にこのサイト系の架空請求とかワンクリックはこういったことが多くなってますね。
なるほどね、
はい、
これその被害に遭っちゃった後、その林さんって言ってお電話して、これどうにかなるんですか、お金戻ってきたりとか。
その場合にもよりますけれども、例えばまだそれが使われていない段階で止めることができれば、場合によっては救われるケースもあるんですが、相当そのスピード勝負ということになるかと思います。
ね、もう払っちゃったり振り込んじゃったりしたら、もうちょっと取り返しがつない。
取り返すの難しい。
やっぱさっきのね、前半のやっぱ8000件もやっぱそういうのがあるっていうのもびっくりしましたけど、今の林さんの話聞いてると、随分とね、こういうのも、いろいろなんか幅があるんだなっていうのと、やり方っていうか手口も、えらいなんか巧みだなっていうふうに、
すごい。
びっくりしましたよね。
はい、高齢者の方が、例えば、騙されやすいのかなとか、そういうイメージがあるんですけど、その年齢って、 的なものはどうなんですか？
還付金詐欺に関しては高齢者ですけれども、ワンクリックとか架空請求メールとかって働き盛り40代、うん、50代の方が多いんですね。
ねえ、だからやっぱりこう全ての年代の人がこう気をつけていかないといけないということですよね。そうですね。で、次のコーナーで具体的にこうどういうふうに気をつければいいかとか、うん、さらにお聞きしていきたいと思っています。先ほど特殊詐欺についていろいろと具体的に教えていただいたんですけれども、やっぱり被害に遭う前に ね、なんとか、防ぐっていうことが大事なのかなって改めて思ったんですけれども、どういったいろんな取り組みをね、されてると思うんですが、そのことについて教えていただいてもいいですか？
は
い、
まず、青森県消費生活センターでは、消費生活サポーターという方を募集しておりまして、サポーターになっていただいた方には、最新の悪質商法の手口を、こちらからお送りして、それをですね、もう一人でも二人でも多くの方に伝えていただいて、こういったことがあるから気をつけてねっていう、そういった地道なですね、活動をしていただく方を募集しておりまして、
なるほど、そう、ご近所さんとの立ち話とか、PTA 仲間との、こうな話の中でとか、そういうことですね。
話題に取り上げてもらって、
今何人ぐらいいらっしゃって、
今はだいたい150名ぐらい、県内におります、
で、どんな形で募集されてるんですか？
そうですね。ホームページで募集をしたり、いろんな施設にですね、募集のチラシを置いていただいたり、いろんなイベントで配らせていただいたり、そういった形で、県内くまなく登録していただければと思っております。
そうですよね。
それとですね、皆様に、消費者問題について、いろいろ勉強していただいて、知識をつけてもらった上で、被害を防いでもらおうということで、消費生活大学講座という講座を実施しております。
大学ですよ、先生。
大学です。はい。講座はですね、毎月1回、5月から始まりまして、10月まで全6回なんですけれども、食の問題であったり、それこそ製品事故の問題だったり、そういったことを取り上げて、毎回ですね、講師をお呼びして、この講座を受講していただいてます。これは県民カレッジの認定講座にもなっておりますので、無料でどなたでも受講できますので、これもセンターのホームページなどで掲載しておりますし、センターの方にもチラシがございますので、いつでも随時1回だけの受講も可能ですので、ちなみにこれ6回全部ですね受講されますと、暮らしの豆知識という冊子をですねプレゼントしております。
やっぱそういう知識とかの力を私たちがつけていくっていうのもすごくね、大切ですよね。
ぜひ学習していただいて。
学習。
勉強は苦手やけど。
で、こういったそのいろんなトラブルとかにあったとか、あるいはそのこういうことが起こってるらしいとか、そういったことをその青森県のその消費生活センターの方にこうアクセスしたい場合ですよね。その方法を教えていただいていいですか？
まず消費者ホットラインという、悪質業者は嫌や、という、188ですね。局番なしの188。悪質業者がいたら188ですね。かけていただきます。ここ、かけますと、お住まいの郵便番号を入力する必要があるんですけど、何もしないと、しなければしないでまた繋がるんですけど、そのままほっといていただいて、
例えば、
黒電話でかけていただいても、しばらく待っていただくとどこかに繋がりますので、ぜひ、このいやや消費者ホットラインご利用いただきたいと思います。
188ですね。
で、あるいはですね、私ども青森県消費生活センターは電話番号が017-722-3343、722-3343、私どもは土曜日曜祝日も10時から4時までご相談を、
休みなしで、
休みなしで受けておりますので、土日祝はぜひ県の方に、
なるほどなるほど、青森県の消費生活センターが、017-722-3343で、もう土日祝も含めて10時から16時ということですね。
平日はですね、9時から5時半までなんですが。
なるほど。なんかいっぱい話が出てきたんですけど、先生いかがでしたか？
そうですね。やっぱ林さんの今日のお話聞いて、非常にこう、騙す側もどんどん進化してるっていうか、非常に手口が巧みですよね。だから多分そういう状況になった時の人間の心理ってなんかこう、ある意味、パニックの状態になって、そこ巧みにつついて、オレオレ詐欺なんで自分の子供の声わかんねえんだろうって よく思ったんだけど、やっぱそういう状態になるとやっぱもうそうなっちゃうんでしょうから、やっぱまずはとにかくあれって思ったら、まあ、相談してもらうっていうことが大事なんでしょうけども、うん、とにかくそういうね、消費生活大学であったり、随分なんか勉強、自分自身がなんか勉強できる機会も随分ご用意いただいてるみたいですが、そういう機会利用して、やっぱちゃんと正しい知識を持つっていう努力をすることがやっぱ大事なんでしょうね。
ですよね、本当知識でちゃんとこう力にしてね、うん、あの、私たち自分自身がまず一人一人がね、防いでいかないといけないんだなっていうふうにも思いました。うんうん、今日は本当に林さん、村下先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は青森県消費生活センター業務部次長の林博美さんにお話をお聞きしました。